というのが、今日あったことです。あなた。どうなったと思いますか？続きが気になる？だったら、行きましょうか。ベッド。ほら、早く来てください。ベッド、ゴローンして。私がしてあげようかなって思ってたのに、押し倒されちゃいました。まだ少しお話ししただけなのに、そんなに悔しかったんですか？そんなに乱暴に服めくったら伸びちゃいますよ。あなたってこういう時いつも乱暴になるんだから。そういうところも可愛くて大好きですけど。でも全部は脱がさないんだ。上めくっておっぱい出して、下はパンツ下ろすだけ。全部脱がす暇も惜しいくらい、おちんぽ興奮してるんですね。それとも半脱ぎが好きなだけだったり。もうあなたも服脱いでる。私が脱がしてあげたかったのに。服を脱がすのってプレゼントの包装を向いている時みたいで好きなんです。あなたのおちんぽは私にとってプレゼントですから。おちんぽ出てきた。服を脱ぐ前から硬くなってるのは分かってましたけど、実際に見ると本当にすごいです。先っぽ真っ赤で血管浮き出てて、私のこと今すぐ犯してやるって感じですね。すごく。おちんぽ当たってます、私のおまんこに。多分ちょっとは濡れてるから入るとは思いますけど、全然いじってくれないんですか？ゴムだってつけてないのに。おちんぽ入れたいんですか？赤ちゃんできちゃうかもしれないですよ。もちろん私たちは結婚してますから、できても問題はないんですけど、あなたのお仕事の都合とかもいろいろ考えなきゃいけないのに。しちゃうんですか？生ハメ。入れちゃいましたね、生で。 心房、奥まで届いてます。赤ちゃんのお部屋、なんかしてきてる。一応、私の体が大丈夫かどうか聞いてくれるんですね。でも、ダメって言っても、おちんぽ動かしちゃうくせに。チンポの形、はっきり伝わってきます。おチンポの仮首のくびれも、根元のだんだん太くなってくるところも、全部わかる。それに、ゴムつけてる時よりおチンポ熱くて、おまんこ、溶かされちゃいそうです。私の中の形、変わっちゃいそうですよ。あなたのおちんぽの形に。それとも変えたいんでしょうか。私の中まで自分のものだぞーって言えるように。
さっきのお話の続き？もちろんです。お話ししてあげますね。なんだか、絵本の続きをねだる子供みたいです。おちんぽ、興奮したくて、エッチなお話をねだる、いやらしい子供。かわいい。
あなたの上司の佐藤課長に喫茶店に呼び出されて、書類を見せられて、君の夫がミスしたんだぞって言われたお話でしたね。課長さんがあなたのミスをフォローしてくれたからバレずに済みましたけど、もし会社にバレたら、あなたは絶対にクビになっちゃう。だから、あなたのミスを黙ってる代わりに、この後付き合えって言われたんです。喫茶店の近くにラブホテルがあるからって。おちんぽ、もっと硬くなった。あなたを守るためだからって、私が課長さんと一緒にラブホテルに入って、そのまま、課長さんのおちんぽ、おまんこで加え込んじゃってる。
そうそう、しましたか？私は本当に嫌だ嫌だって思ってるんですけど。でも、夫のあなたを守るためっていう課長さんの言うこと信じて、そのまま犯されちゃうんです。きっと課長さんの責め方は彼の喋り方と同じでねちっこくって、あなたみたいに乱暴に服を脱がしてきて激しくおまんこをついてくるんじゃなくって、まずゆっくり服を脱がして、その後私の体をじーっとたっぷり見るんです。私の大きなおっぱいとかピンク色のおまんこを、その後、全身を舐め回してくるの。おっぱいとか太もも、首筋とか、脇も舐められちゃうかな。それから、おまんこも前儀代わりにレロレロ舐めてきて、好きな人とじゃないから濡れるはずないのに、課長さんの唾液で強制的におまんこ濡らされちゃうんです。ゆっくりじっくり課長さんは私の体を味わうんですよ。まだ結婚したばっかりの新妻の体はとっても美味しそうに、そうやってベトベトに濡れたおまんこにおちんぽを当ててきます。バレたら大変だからゴムくらいはつけてくれるのかな。課長さんも奥さんがいるみたいですし。ご家族がいるのにあんなこと言ってくるなんてすごいなーって思いますけど。それでついにズブーっておまんこにおちんぽをハメハメしてくるんです。さっきの前儀と同じように。きっとおちんぽの動かし方もねちっこいと思います。ぐっちゅぐっちゅっておちんぽで小づくようにしてくる。体力的な問題もあるかもしれないですけど、そんな風に女の人をじっくり責めるのが好きなんでしょうね。はあ、きっとキスもねちっこいんだろうな。ベロをゆっくり差し込んできて、私がベロチューだけは拒否しようとしても、その体臭でがっしり頭を固定して無理やり奥までねじ込んできて、唾液と歯茎を隅々まで味わうようにレロレロってしてくるんです。私は嫌で嫌でしょうがなくって、今すぐ終わってほしいって思うんですけど、でもあなたのことを守りたいから黙って受け入れるんです。 激しい。私のベロも自分のものだぞって言いたくなったんですね。私と初めておまんこした時みたいなガッツキぶり。チューチュージュルジュル吸い込んできて痛いくらい。それでたっぷり私の体を味わい尽くした後、少しずつおちんぽの動きが激しくなっていって、行くぞって言われて、ぎゅーって逃げられないように私の体をベッドに押さえつけながら、おまんこの一番奥におちんぽミルクをピュピューってするんです。ゴムがついててもギトギトで生臭い感覚が伝わってくるくらい濃厚な、あなた以外のおちんぽミルク出されちゃうの。え？その後？その日は多分それで解放されると思います。でも一度私とおまんこしたって既成事実ができちゃいましたから、きっとその後も私のことをこっそり誘ってくるでしょうね。あなたに感づかれないように、平日の昼間から誘ってくるかも。私が少しでも拒否したら、例の書類をちらつかせて断れなくさせるんです。あなたが会社のために、上司のために頑張ってるのに、私は知らず知らずのうちにその上司に抱かれて汚されてるんですよ。あなたを守る仕事中にあなたを裏切り続けてるんです。急に激しい。おちんぽすごい。くれるんですね。 されちゃったかもしれない。私のなんかあなたのおちんぽミルクで上書きしてください。あなたのおちんぽミルク、たくさん。おまんこの奥にタパタパって当たってるの、わかります。ほんと、遠慮ない仲出しですね。これだけで赤ちゃんできても、不思議じゃないですよ。おちんぽ、気持ちよかったですか？うれしい。おちんぽ、抜かないんですか？何が何でも、私のおまんこに自分のおちんぽミルク染み込ませたいんですね。おもちゃに名前を書いて、自分のものだって言いたい子供みたい。本当に可愛いです。
それじゃ、あなたが心配しすぎないように。種明かしのお時間でーす。
安心してください。実は私、最初に書類を渡された時点で、怪しいってこと、気づいてましたから。明らかに、あなたの名前の部分が、後から付け足されたような感じでしたから。微妙にフォントが違ってたりするんですよ、ああいうの。それで、一旦考えさせてくださいってトイレに立つふりをして、こっそりスマホの録音ボタンを押してから戻ってきて、その後の会話を録音しました。だいたい私への脅しを一通り喋ってくれたなーってタイミングで、嘘だってこと分かってますよって強気に言ったら、急にオロオロしだして、そのまま喫茶店を出てあなたの会社に向かいました。佐藤課長のさらに上司の方とお会いして、洗いざらい喫茶店での出来事をお話ししました。それで分かったんですけど、佐藤課長、元は自分のミスは部下であるあなたのせいにしようとしてたそうです。ついでに私も脅そうとしたなんて、本当にすごい話ですよね。佐藤課長はこの後どうなるんでしょう。懲戒免職？警察沙汰までは行かないのかな。 少なくとも、ご家族にも連絡がいって、大変なことになるでしょう。課長さんの奥さんには気の毒ですが。ま、彼の自業自得ですね。というわけで、私は、課長さんにエッチなことをされるどころか、指一本触れられていませんので、ご安心ください。心も体も、あなたのものです。
それにしても…
あのミスが、あなたのミスじゃなくて本当に良かったです。まあ、佐藤課長が私にしてきたのは、シンプルに脅迫っていう犯罪ですから。それをネタに会社側と取引すれば、あなたの首くらいは防げるんじゃないかなって考えもありましたけど。はい、もちろん。あなたがお仕事頑張って、私を養ってくれてるように。私だって、あなたを守るためなら、いろいろ考えて頑張っちゃいますよ。
あれがあなたのミスだって信じかけたなんて、そんなことないですよ。あなたが忘れ物ばっかりするから、あんなに大きなミスをしても不思議じゃない、なんて思ってませんよ。